今回は次世代シンガーソングライターユニットプラソニカ特集でございます。僕の中の夏休み特別企画館でお送りしたいと思っております。プラソニカというのはですね、 YouTube 上に主にカバー曲を動画でアップしているグループなんですけれども、こちらは最初にも言いました次世代のシンガーソングライターが集まったグループなんですね。だからグループ活動がメインというわけではなく、もうそれぞれソロ活動もしくは、コンビだったりするんですが、それぞれの活動がベースとしてあって、さらにプラソニカという団体としてもカバー曲を出して YouTube 上でアップしているよという。で、僕はそれをですね、仕事している時だったりで、聞いているともうすごく良くてね、前々回ぐらいですかね、お話ししました。そして今回はですね、よりそのプラソニカというグループを僕はちょっとお話ししたいと思っているので、いろいろとね、考えたんですけど、どういう風にお話ししようかなと。以前はですね、テツトさんという人をね、取り上げさせていただいたんですが、他にも、たくさんの素晴らしい方がいらっしゃるので、そちらの方々をご紹介していきたいなと思っております。しかし、まあ、人数が多いということで、この15分番組ではなかなか喋りきれない可能性があるんですね。なのでですね、どういったチョイスをしていこうかと考えた結果、とあるデータの表を作りました。この番組をツイッター上からお聞きくださっている方は、ああこのデータねと思っていただけると思うんですが、僕が今まで、現在ですね、2018年8月の8日更新分なんですが、ここまでで配信している全133動画あるんですが、こちらでどなたが出ているかというのをですね、全部もう表にしました。最初のこの動画には誰々さん誰々さんっていう表にして、出演回数というのをね出したんですよね。で、この出演回数の多いトップ10の方を今回は、取り上げさせていただいて、プラソニカというグループをお勧めしたいと思います。ということで、早速ですが、タイトルコール後に、こちらの方は今回ちょっと台本をね、作りました。台本というか、一人取り上げて思いつく言葉でポンポン喋っていけるようなものでもない、しっかりと伝えたいと思ったので、台本を、読ませていただきますね。いつもは台本なんか作っちゃいないんですが、しっかり伝えたいと思いますので。ということで、うまく伝わるか不安な自分がお送りします。菊池のなだらか向上心。では早速第1位から、ご紹介していきたいと思います。第1位はチエさんですね。 CHIE チエさん、初期のプラソニカメンバーです。先輩面をしていてもおかしくないのに、みんなからいじられやすいという明るいイメージの強い人です。動画最多出演ということは、ギター、ウクレレ、カホンなど多彩な楽器ができる器用さはもちろん、安定したボーカル、コーラス、メンバーからもきっと安心感を与えているような存在なんだと思います。スキマスイッチさんのリバイバルというカバー動画では4人で歌っているのに、ピアノ以外のギター、ベース、カホン、パーカッションを一人でこなしています。ぜひおすすめです。ということですね。ちえさん、この方はですね、68本出演されていて、動画が全部で133本なので、もう半分以上ですね、出てらっしゃるという。だからもう2分の1の確率でちえさんはいるというね。そして第2位はもうほぼ僅差ですね。66.5 本出演されております。ホイさん、 FOI でホイさん、こちらの方は初期のプラソニカメンバー、テツトさんから鉄の女と言われていたことがあったのですが、歌声は繊細で柔らかい印象があります。動画ではよく歌いながら笑顔になっていくことが多く、誰かが裏で笑わせているのかなと思ってしまうのですが、歌がすごく好きという感じが見ていてほっこりします。おすすめはですね、須田まさきさんのバカになっちゃったのかなというカバー曲では、しっとりとした歌声とギターソロが聞けますということです。ホイさんもね、初期メンバーでもうほぼチエさんと、同じぐらい、いろいろな動画に出てらっしゃる方です。第3位、 ミク・マンジさん、M-I-K-U ・マンジ。初期のプラソニカメンバーであり、現在はプラソニカ名古屋という別の派生したチームの初期メンバーです。前にいたプラソニカでは抜群の歌唱力で、数々の曲をまとめ上げるような印象でした。今も名古屋で中心となり、プラソニカ本体に負けず劣らずの活動を続けていて、よりミク・マンジさんの魅力が発信され続けています。おすすめはヨルシカさんの靴の花火というカバー動画です。様々な音域の強弱が効いたミク・マンジさんの声が堪能できます。そして4位。4位がテツトさん。まあ、テツトさんはね、前にも説明した通りなので、ちょっと今回こういったご紹介です。プラソニカのほぼ初期メンバー。当初は女性メンバーが多い中、唯一の男性メンバーでした。それなのにいやらしさがなく、独特の存在感と魅力を放っています。岡村康幸さんの大好きというカバー動画では、多くのカットで左袖を気にするという、見ているこちらも気になってしょうがなくなるような動画となっております。そんな仕草や、もちろん歌にも引き込まれてしょうがない方です。ということですね。まあ、岡村康幸さんの大好きというカバー動画全体的に好きっていう部分もあるし、テツトさんに注目するとすごい袖気にしてるなっていうね。それというか肘の部分ね、まあ、動画見ていただけたらわかるかなと思います。そして第5位、本松美久さん。比較的初期に加入したメンバー、小柄で控えめな印象かなと思ったら、歌い出すとひときわ目立つキュートな歌声。しかし可愛らしいだけではなく、歌によって冷たい感情や切ない感情がより強く表現されていて、こちらを刺激してきます。ミワさんのシャイニーというカバー動画では、本松さんの歌なんじゃないかというくらい魅力を感じることができます。動画内ではプラソニカ唯一のオリジナル楽曲、空耳という曲があるんですが、こちらは本松さんが作った曲です。この曲はとにかく音楽を楽しむプラソニカらしいものになっております。そして第6位、月川レイさん。研究生としては長くずっとプラソニカに携わってきた現メンバー。ベースを弾くことが多いのですが、他にもフルートなどの楽器も演奏しています。ベースの低音とは逆に発する歌声は甘く特徴的で癖になります。小沢健二と世界の終わりさんの苦労の声が聞こえるというカバー動画では、たっぷりと月川さんの声が堪能できますが、最後の最後の笑顔は必見です。本活動は1位だった知恵さんとヤビヤビという2ピースバンドをしております。そして第7位、エネさん。ENNE、エネさんですね。こちらの方は過去メンバー、プラソニカにおける元気印のような人でした。感情の表現がお上手なように、歌声でも力強い声や、か細い声を自在に操りながら、歌唱力で見せてくれます。彼女がいてお化粧を始めたメンバーも多く、今のプラソニカになるまでを語るにはなくてはならない方です。エネさんの蝶々結びというカバー動画では、ウェットな声から力ある声、表現豊かな歌声が聞けます。現在はエイルという名前でデビューしてソロ活動をしています。ということですね。第8位、生田リラさん。割と初期の頃から研究生として動画に出ていた現メンバー、抜群の歌唱力から発されるまっすぐな歌声が心に刺さります。以前おすすめとした宇多田ヒカルさんのあなたというカバー曲では、出だしで全てを持っていかれます。他にも畑基博さんのレインというカバー動画でも、出だしから聞き入ってしまう素晴らしい声が聞けますと。ぜひ聞いてみてください。そして9位、森かほさん。初期のプラソニカメンバーでした。色で言うと黒色、決して悪い意味ではなく、黒そのものは目立つように、森かほさんのピアノの音色や歌声というのは特徴的な部分があります。しかし他の色を縁取りすると、よりその色の輪郭を強調するのも黒色だったりしますよね。そんな自身の存在感もありつつ、他を際立たせるようなプラソニカにおける黒色だったような気がします。ピアノだけで言えば、星野源さんの恋というカバー動画で、森かほさんの世界がピアノで表現されているような気がします。他に椎名林檎とトータス松本さんの目抜き通りというカバー動画では、強い主張とメンバーを補う柔軟性が特に感じられます。そして今回では最後になります。第10位、夏美さん。途中加入したメンバーです。テレビ番組の歌うま王決定戦に出演されたほどの実力を持った方です。顔を少し傾けたような感じで歌われることがあり、引き込まれていくような魅力が歌声以外でも溢れ出ています。 坂口亜美さんの空っぽの空が僕は嫌いだというカバー動画では、夏美さんの切ない表情から発する綺麗な歌声が聞けます。ということですね。すいません。ちょっとね、台本を読むとね、淡々としちゃって、まあ、聞いていたような、聞き流したようなというね、聞かれ方をされた方もいるかもしれませんが、まあ、ちょっと、あれ？なんかここは記憶に残ってんなと思った部分をですね、ちょっと、とりあえずその動画だけでも見ていただいて、で、そこから、ああ、こういう方なんだ、こういう曲なんだっていうね、ところから、まあ、どんどん次の曲と聞いていただきつつですね、もう一度またこの番組を聞いて、もう知ってる単語がね、たくさん出てくると思うので、ああ、なるほど、ああ、そういうことだねっていうふうにね、思っていただけたら嬉しいなと思っております。まだまだね、メンバーの方はいるんですが、まあ、でもここはプラソニカの良い部分というか、まずおすすめされた方、とか、そのツイッター上に貼ってあるそのデータを見てですね、この人だけの曲でいいんだよ、私は、僕は。この人だけを聞きたいんだよっていうので、聞いていただいて僕はいいんじゃないかなと思うんですよね。そこから、この人だけをずっと聞いてたつもりが、あの人気になるな、この人も気になるなってなっていって、またその人だけを中心に聞いていったら、また今度はこの人が気になるなってなっていくことが、僕は、なんかプラソニカの正しい聞き方というか、その、いきなりグループを好きになれっていうよりは、何か自分の好みの方を見つけて、そこから中心に聞いていけたらいいんじゃないかな。そうすると、そのプラソニカのメンバーの方の中でもですね、人気があるとか、その歌唱力があるとか、そういうことを関係なしに、もともとソロ活動がメインですから、やっぱり知られることという、知られるきっかけっていうのが大事だと思うので、そこの部分で、少しでも知るきっかけが増えたらいいんじゃないかなと、僕個人的には思っております。まあそういった意味ではですね、もうプラソニカというグループがデビューに向けて頑張ってますっていうことではなくですね、もともとソロで今も頑張ってますよ、そのソロで頑張っている人たちのグループですっていうところが、なんかだからいいよね、そのグループ内で優劣をつける必要がないっていうね、だからおそらくメンバーの皆さんは仲がいいんじゃないかなと僕は勝手に思ってますけどね。いかがでしょうか。どなたか、気になるという方がいてくれたら嬉しいなと思います。ということで、エンディングでーす。まあ、今回ですね、このデータ、出演回数を出すデータがですね、もしかしたら多少間違えている部分、見落としている部分、あるかもわからないですが、何度も何度も自分の中では確認をしました。だから、まあ、正直時間かかったよね。まあ、でもね、それだけやった甲斐はあったなと。僕の中では思っております。これを見ながら、ああ、この方が出ている動画はこれとこれとこれかっていうね。気になる方はですね、ツイッター上で僕のツイートで、つぶやいておりますので、その記事を見つけて、表を確認してみてください。ということで、僕の中では夏休み特別企画、プラソニカ特集でございました。またね、何かあったら僕の中でも話していきたいなと思うんですが、もう、ちょっと一旦、個人的にじっくり楽しみたいので、喋るからな、これも聞いとかなきゃな、あ、こういう風に聞いとかなきゃなとか聞く部分が最近あったから、いやもう一旦楽しむだけで、まあしばらくはちょっとプラソニカのお話は、控えておきますが、多分逆に僕はすごい聞いてるんじゃないかなと思います。まあ、興味のなかった方、終始興味のなかった方ね、申し訳ございません。ですが、曲でもね、なんかこう自分の知っている曲、あ、この曲なら知ってるわ、つってね、聞いてみてください。ということで、お知らせです。このなだらか向上心が配信されたと同時に更新されました、菅井菊池のコンビニ侍、聞いてみてください。今回はですね、菅井からのおすすめ食品で、オールドファッションのドーナツですね、セブンイレブンさんのやつですね、沖縄産の黒糖を使ったやつですね、そしてそのフリートークではですね、スコーンの、お菓子のスコーンね、スコーンのロシアンルーレット対決をしております。気になるという方はぜひ聞いてみてください。ということで、なだらか向上心は毎週水曜日更新です。それではまた次回、お相手は菊池翔でした。メガネとマリオ、お疲れ様です。